夏目漱石作、心、下、先生と遺書。五、私が夏休みを利用して初めて国へ帰った時、両親の死に絶えた私の住まいには新しい主人としておじ夫婦が入れ替わって住んでいました。これは私が東京へ出る前からの約束でした。たった一人残された私が家にいない以上、そうでもするより他に仕方がなかったのです。おじはその頃市にあるいろいろな会社に関係していたようです。業務の都合から言えば、今までの居宅に寝起きする方が二里も隔たった私の家に移るよりはるかに便利だと言っていました。これは私の父母が亡くなった後、どう屋敷を始末して私が東京へ出るかという相談の時、叔父の口を漏れた言葉であります。私の家は古い歴史を持っているので、少しはその界隈で人に知られていました。あなたの郷里でも同じことだろうと思いますが、田舎では由緒のある家を相続人があるのに壊したり売ったりするのは大事件です。今の私ならそのくらいのことは何とも思いませんが、その頃はまだ子供でしたから、東京へは出たし、うちはそのままにしておかなければならず、甚だ処置に苦しんだのです。おじは仕方なしに私の空き家へ入ることを承諾してくれました。しかし市の方にある住まいもそのままにしておいて、両方の間を行ったり来たりする便宜を与えてもらわなければ困ると言いました。私にもとより異議のありようはずがありません。私はどんな条件でも東京へ出られればいいくらいに考えていたのです。子供らしい私はふるさとを離れてもまだ心の目で懐かしげに故郷の家を望んでいました。もとよりそこにはまだ自分の帰るべき家があるという旅人の心で望んでいたのです。休みが来れば帰らなくてはならないという気分は、いくら東京を恋しがって出てきた私にも力強くあったのです。私は熱心に勉強し、愉快に遊んだ後、休みには帰れると思うその故郷の家をよく夢に見ました。私の留守の間、叔父はどんなふうに両方の間を行き来していたか知りません。私の着いた時は家族の者がみんな一つ家のうちに集まっていました。学校へ出る子供などは平勢おそらく市の方にいたのでしょうが、これも休暇のために田舎へ遊び半分といった格で引き取られていました。みんな私の顔を見て喜びました。私はまた父や母のいた時よりかえってにぎやかで陽気になった家の様子を見て嬉しがりました。叔父は元私の部屋になっていた一間を占領している一番目の男の子を追い出して私をそこへ入れました。座敷の数も少なくないのだから、私は他の部屋で構わないと辞退したのですけれども、叔父はお前のうちだからと言って聞きませんでした。私は折々亡くなった父や母のことを思い出すほかに何の不愉快もなく、その一夏を叔父の家族と共に過ごしてまた東京へ帰ったのです。ただ一つその夏の出来事として、私の心にむしろ薄暗い影を投げたのは、叔父夫婦が口を揃えてまだ高等学校へ入ったばかりの私に結婚を勧めることでした。それは前後でちょうど三四回も繰り返されたでしょう。私も初めはただその突然なのに驚いただけでした。二度目にははっきり断りました。三度目にはこっちからとうとうその理由を反問しなければならなくなりました。彼らの主意は嘆願でした。 早く嫁をもらってここの家へ帰ってきて、亡くなった父の後を相続しろというだけなのです。家は休みになって帰りさえすればそれでいいものと私は考えていました。父の後を相続する、それには嫁が必要だからもらう、両方とも理屈としては一通り聞こえます。ことに田舎の事情を知っている私にはよくわかります。私も絶対にそれを嫌ってはいなかったのでしょう。しかし東京へ修行に出たばかりの私にはそれが遠眼鏡で物を見るようにはるか先の距離に望まれるだけでした。私は叔父の希望に承諾を与えないで、ついにまた私の家を去りました。